ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりましたラジオ経営塾、パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが先生、今日のテーマは、副業についていろいろお伺いさせていただければと思ってます。というのがですね、はい、先生、はい、先日の日経ビジネスさんの、記事の中で、ここ最近副業を希望される方が増えてきていると。はい。多分これはテレワークとかで時間が自由になったり、あとはもう休業で少しお給料が減っちゃったりっていうことで、なんと、以前の2倍に増えてきてるということなんですね。なので先生、副業についてどうお考えかということで、ぜひお伺いさせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね。副業で、今、考えてる方非常に多いんじゃないかなと思います。で、おっしゃるようにね、やっぱりその自宅でのね、時間がね、今このコロナの影響で増えてる方も多いんじゃないかなと思います。あと、もう一つはやっぱりその収入面ですよね。やっぱり会社がね、影響ね、大なり小なり影響を受けてる会社さん多いんじゃないかなと思うんで、そういう中で、ね、今はね、収入を保証してくれたとしても、これが長期的に、じゃあ安定して収入を保証してくれるのかっていうと、なかなか難しいところがあるので、やっぱ副業を考えてる方が多いのかなと思います。で、ちょっと、副業っていうキーワードでね、これも昨日かな、そのテレビのちょっとニュースでやったのが、外資系の航空会社さんが、給料がね、今飛行機会社さんが出ないんですけど、給料下がってるのに、そこの会社は副業禁止で。で、しかも給料ほとんど出てないのに副業禁止で、どうしましょうみたいなインタビュー受けてるね、客室乗務員の方がいましたけど、だからそれはちょっと会社としてはないなっていうふうに、給料出せないのに副業しちゃダメっていうのがちょっと。でもだからね、やっぱその会社一個に頼ってると、やっぱりそういうリスクというかね、特にこれからもね、大企業だから反対っていう時代じゃ本当全然なくなってしまったので、なんで副業っていうのは、すごく考える上では大事かなっていうふうに思いますね。はい。
自活力ではないですけれども、そういう独立力にまだなっていくのかなっていう部分、先生のお話をお伺いすると、ただ意外とこの副業がマッチングする会社さんがあるようなんですけど、それこそエンジニアのお仕事から本当に幅広い副業の数があるらしくて、その中でやっぱり選定というか、より良い副業でどういう副業なのかなって思ったりしますが、いかがですか？
そうですね、副業、選び方はね、多分いろいろあると思うんですよね、自分が、今までね培ってきた技術とか経験をね、提供していくようなお仕事もありますし、全くね、違うジャンルでっていうのもあると思うんですけれど、僕はせっかくね、こういう機会なんで、皆さんに思うのは、いろんな副業にチャレンジしてほしいなって思うんですよね。もちろんね、収入面でね、早く稼がないといけないっていう方もいると思うんですけれども、もしちょっとね、少しでも余裕があるんであれば、やっぱ今までね、会社で一つの仕事しかしてないとか、この偏った仕事しかしてないっていう場合だと、なかなかね、仕事の幅っていうのが広がらないんですけれども、こういったね、副業でいろんな仕事にチャレンジできるっていうことであれば、逆に、この機会をね、プラスに活かしていただいて、いろんな仕事にチャレンジするのも一つなのかなっていうのはありますよね。
なるほど。トライアル期間ではないけれども、そこでスキルをまたちょっとつけていく機会にするっていうことですかね、先生。
そうですね。そういうのが面白いかなと思いますよ。逆に、ネハさんとかはどうですか？お仕事をしてて、副業みたいなのは。
そうですね。副業は結構興味自体はあって、 やっぱりなんかこのテレワークになったことで、なんかその時間の使い方って本当になんかその出勤にかかってた時間が往復で私も2時間とか使ってたから、その分がやっぱ家に入れるってなると、その時間何しようかなとか、好きなことに使おうって、やっぱりなんかベクトルが向く時間も増えたので、なんかそういう新しい視点、なんか取り入れるのに、なんかやっぱきっかけになったことが、やっぱコロナっていうのが一個あったなっていうふうに感じます。
まあね、逆にまあ今ね、ちょっと大変な方もいらっしゃる中でね、あれなんですけれども、まあ、こういう機会をね、ちょっと前向きに捉えてですね、まあ今までやりたくてもできなかったことであるとか、まあそれを、まあ仕事にしていくみたいな形ですよね。なんかそこは、非常にいいタイミングなのかなっていうのも逆に思うなと思うんですね。
確かにですね。まあなんかマイナスと取るのかプラスと取るのかでチャレンジできるね、期間にもなるかもしれないし。で、最初はまあ起業もいきなり起業ではなくて、それこそ副業とかトライアルから始められてもいいのかなってよく先生ね、お話しされてますけど、その辺はいかがですか？
そうですね。なんでまあね、こうやって副業でいろいろ試してみるっていうのは、いいでしょうし、自分がそれまでやりたかったこと、やりたいけど、ちょっとどうしようかなとかってね、躊躇してたようなことっていうのをトライアルでしてみるっていうのはすごくいいと思います。で、あとまあ副業やりながら本当にね、自分がやりたい仕事って何なのかっていうのをもう一度ね、考え直していきながら、でそれがまあ自分の将来の、仕事にね、つながるような、お仕事っていうのをぜひしていただきたい、選んでいただきたいなっていうのは思いますね。
まあ、後々につながるようなお仕事。
そうですね。
を選んでいくっていうことが、まあ一つのポイントなんですかね。
そうですね。そうですね。で、やっぱあんまり今、やっぱ注意したのは、あんまり一過性すぎる仕事をやってると、またそれはまた、流れが変わる可能性があるんで、苦しくなっちゃうなっていうのがあって、まあね、わかりやすい例だと、ね、最近だとね、マスクの例がもう本当にわかりやすいんだけど、ね、まあ、あんだけマスクをしてて、で、ね、まあもうどうしてもね、もう売り物とかがないね、飲食店の方とかがね、まあ、もう仕方ないなって部分もあるんですけれど、まあね、そうやってマスクを仕入れて、でまあもう1ヶ月経ったらね、もう結構逆に今度余っちゃってるみたいな感じで、逆人に赤字を抱えちゃうみたいな感じになるんで、もちろん流行も大事です。流行というかね、今何が売れるかとか、この時代に何が売れるかって考えるのも大事なんですけど、やっぱ自分のところのその商売の軸っていうのをずらしちゃうと、逆に今度マイナスになっちゃう可能性もあるので、ポイントはやっぱ安易なお金儲けに走らないっていうのが大事かなっていうふうに思いますね。もちろんお金稼ぐね、っていうこともすごく大事なんですけれど、結構こういう混乱の時期ってなんかそういう変な話も結構、転がってたりとかするので、ね、どうしてもそういう火事場泥棒じゃないですけど、そういった方とかもいたりとかするので、なんかそこをやっぱり踏まえながら、なんか自分の、まあ、仕事とか、まあ、ライフスタイルの軸は、持ったまま、いろんなね、新しい仕事のスタイルとかに、まあ、チャレンジしてみるっていうのはすごくいいかなと思いますね。
なるほどですね。流行を見極めるのもすごく大事だけれども、やっぱり一過性だけに乗っかっちゃって、短期的な収益性だけ見ちゃうと転んじゃうよというところなんですかね、先生。
そうですね。そこはやっぱりあるので、やっぱり、きちっと腰を落ち着けた上で、時代の流れにも乗るというのは、ちょっとね、そのバランス感がちょっと難しい部分もあるんですけど。だからそこがないとね、ただ流行だけ追っかけちゃってると逆に本当に今流れがすごい早いんで、東京がやっぱりね日々変わっちゃう状況なんで、ね、僕もね経営独立してもう13年ですけど、やっぱそれでもやっぱり今の状況ってちょっとこれ難しい状況だなと思いますから、そこを見極めながらね、なんかやっていくっていうのはすごく大事かなというところですね。
見極めながらですね、ポイントは。
はい。
行動でも一過性じゃなく、後々につながる、まあ、チャレンジとしての副業の選び方だったら、まあ、比較的ベストなのかなっていう部分なんですね。
そうですね。そうですね。
なるほどですね。
ぜひ、今までちょっとできなかったことを、ちょっとね、やりたいと思ってたけど、できなかったことをやってほしいなとは思いますね。 やっぱりね、我慢して抑えてたものを、で、やっぱこういうコロナの時代になってね、なんか、まあ、僕よく言うのが、まあ皆さんね、まあ平等に多分死っていうのを結構意識してると思うので、うん、まあそういう時にやっぱり自分がやりたいことをちゃんとやっていくっていう選択がすごく大事になってくるかなと思うので、副業なんですけど、まあ、自分がもともとやりたかったことをやるみたいな感じでできると非常にいいかなと思いますね。
なるほどですね。そうやって考えると、後々の、まあ、やりたいこととか、後々の、まあ、軸から選んだ副業が、なんかこう、つながっていくような気がしますね。そうするとプラスに。
そうです、そうです。で、もしかしたらそれがね、本業になるかもしれないし、まあ、今やってるお仕事にもなんかもしかしたらね、跳ね返ってきてね、いい相乗効果が出る可能性もあるので。
なるほど。確かに、ね、大手の企業さんがもう専業副業 OK ですよって打ち出しているところは、うん、やっぱり、ね、社員さんが外に出ていろんなことを吸収することがさらにプラスに、企業にとってもプラスになるみたいなことをお話がありましたね、先生。そういえば、
そうですね。なんでもう今の時代はね、今回ね、そのテレワークとかが進んで、ね、うん、よく言われるのがね、なんか今までね、いかに仕事してない人が多かったかっていうのが分かったと、ね、ただ書いてるだけみたいな、そういう人がね、テレワークになるとやること何もないみたいな、
あ、
バレちゃったみたいな、
バレちゃったみたいな人がいますから、そう、なんか今からはね、うん、どれだけその価値を生み出せるかっていうところがまあ大事になってくるので、うん、まあ、そういう意味でもね、仕事をしっかり、なんだろうな、見定めてね、スキルアップとかキャリアアップしていく上でも、その副業っていうのはすごく大事になってくるかなと思いますよね。
なるほどですね。自分軸から、要は副業っていうものを捉えることで、プラスにしていけるっていうこと、やっぱり自分軸なんですね、先生、その辺はですね。
大事ですね。
はい。すごく参考になりました。坂本先生、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ここからは Q&A のコーナーです。起業されている方でオンライン化について悩んでいる方が増えているということなんですが、坂本先生、何かコツなどはあるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。で、まあ、オンライン化についてなんですけれども、まあ、私のところもね、まあ、よく相談を来られたりとかするんですが、やっぱり今までね、オフラインで対面だけでご商売してた方が、まあ、オンラインでね、まあ、なかなかこの人と接触できないっていうところですね。で、これは本当に、大変な大きな流れ、変化の、流れの変化だなっていうふうに思うんですけれども、でもね、やっぱそこにね、まあ、ついていけるかどうかっていうのは、経営者としての、経営としての幅が変わってくるんで、やっぱりそこはもう非常に、大事なポイントになってくるかなっていうふうに思います。で、で、まあ、オンラインで、まあ、していくときのポイントなんです。まあ、取り扱ってるね、商品とかサービスによってもちょっと違うんで、あれなんですが、私はまあ、オンライン、まあ、私はね、まあ、そういう研修とかセミナーとかね、勉強会とかいろいろやったりしてますけれども、私がオンラインにするときに意識してるのは、オンラインだから、質が落ちるとかっていうのは一切思ってないってことです。うん、はい。で、これ結構ね、その対面でご商売されてる方、いや、もう対面でやっぱ顔合わせてやんないと、ね、うまくいかないよとか、なんか伝わんないよとかっておっしゃる方ね、いらっしゃって、で、それ気持ちすごくわかるんです。やっぱり僕もね、対面の方がやっぱり、気持ちが伝わったりとかね、感情がより伝わったりとかってあるんですけれども、ただ、もう今、物理的にね、こうやって人と会ってはいけないっていうね、距離取らないといけないとかってなっちゃうんで、で、これがね、じゃあどこまで続くかっていうとね、まあ、今回、緊急事態宣言も、まあ、一時的には解除されましたけど、これまた冬場になったらまた復活したりとか、まあ、この状況は多分、まあ、2、3年は少なくとも続くなっていうのは僕は、まあ、見ているので、まあ、そう考えると、やっぱりその、もうオンラインにしていくっていうのは、もう絶対避けられないところですよね。で、その時にさっきみたいにやっぱその質が落ち、オンラインだから質が落ちるってやってる方が思ってると、受け取り手はもっと思いますから、うん、だからやってる方は、サービス提供してても、質は落ちないっていうふうに決めとかないといけないですね。で、落とさないために何をするかっていうのを考えていくっていうのが、まあ、これが非常に大事かなっていう、ちょっとね、まあ、精神論的な話になっちゃうんですけれど、でも第一段階としては非常に大事かなって思いますね。 ですね。なんで、まあ、その上で、じゃあ自分のサービスっていうのを、まあ、どういうふうにね、まあ、オンラインで、まあ、ネットで販売していくとかなのか、ね、そういう、なんか教えてるものがある人は、まあ、そのオンラインでなんか情報提供したりであるとかですね。うん。まあ、ネット通販でやっていくのか。で、あと、まあ、こういうね、商談みたいなのも、まあ、オンラインでできないかっていうのを、まあ、やっていく。で、そこのトライアルをやっぱやりながらやっていかないと。で、実際オンラインでやってる人もすごくいらっしゃるので、うん。まあ、そこを、まあ、試しつつやっていくっていう感じですかね。はい。
確かに。そうですね。なんかやっぱり、発信する側がやっぱり質を落とさないっていう方向にちゃんと意識できてるかっていうのって、なんか言われてハッとするけど、結構みんなやっぱり気づいてない部分かなっていうふうに感じました。はいはい、
うん、そうですね。そう。あ、結構多いんですよ。だから、ね、今まで、その、まあ僕は、それなんか経営者の交流会とかやってても、なんか、ね、対面だったら、ね、あの、3000ぐらい会費いただいてたのが、で、それをまあ今オンラインでやったら、なんかオンラインになったら、オンラインで原価かかってないから、場所代もかかんないから、ただでいいんじゃないか、みたいな話になってたりとかしてたんですけど、ただそれって、ちょっと違うなって僕は思ってて、要は交流会とかでその、ね、人と人が会う、経営者同士が会って話すっていう価値を提供してるんだって、別に場所代に払ってるわけじゃないな、まあ、もちろんね、食事とかもちょっと出たり、軽い食事とか出たりするんですけど、でもそれを別に食べたいから行ってるわけじゃないなっていう形で、だから僕はオンラインになっても、その3000円でやったら経営者の交流会も別に、オンラインになっても別に同じ値段でいいんじゃないかっていう。まあ下げるにしてもまあ1000円ぐらい下げるぐらいな感じのイメージですよね。うん。なんで、その物事の本質の、本当の価値って何っていうのをちゃんと分かってる方と分かってない方だと、このオンライン化っていうのは結構厳しいのかなっていうのはありますね。
うんうんうん、確かにそうですね。なんかオンラインの本当セミナーとか講座も今たくさんあって、はい、なんかどれ行こうかなって悩むときに、なんか無料のやつももちろんたくさんあるんですけど、なんかどっちかっていうと、なんか500円でもいいし、1000円でも、なんか全然安い金額でもいいんですけど、なんかお金を出していく方をどっちかっていうと私は選びがちなんですよね。うん、なんか得られる情報が、なんかその分質がいいのかなとか、
はい、
参加する側からだとそんな感じで捉えているんですけど、うん、それはなんか発信する側もやっぱそういう意識を持ってやってるものなんですかね。
そうですね。なんでやっぱり、値段をね、オンラインだからっていたずらに無料にする必要はないなっていう形ですよね。逆にオンラインでもお金いただくことで、まあ責任が発生してきますし、まあそこをきちっと伝えるっていうふうになってくる。うん。なんでまあそういう、オンラインのね、やっていくときに、やっぱりその発信者の心構えっていうのは非常に大事になってくるかなっていうところですね。
なるほどですね。なんかよく、ある女性の起業家さんとかとお会いしたときに、オンライン、オンラインって言うんだけれども、実際オンラインの生活をしてないっていうか、今、うん、IT リテラシーって言いますよね、よく。本当は苦手なんだと。でも、工業とかされてるとしなきゃいけない。だったら何から準備していけばいいの、うん、あと、ズームって聞くけど、スカイプって聞くけど、違いがわからないとかですね。意外とそういうお声も多かったりで、どうなんでしょう、その、いわゆる、まあ、ビギナーさんではないですけど、そういう方がどうしてもやらないといけない、オンライン化しないといけないってなった時のこの手順ですね。もしコツがあれば先生。
そうですね。まあ、一番はね、なんか誰かそういうのをやってくれる人と一緒にまず話してみるみたいな。ね、まあ、まず一番一緒に横にいてもらいながらね、やるっていうのがいいと思うんですけど、で、ただ、オンラインって、まあ結局は、まあ要は電話と一緒なんですよね。うん。で、多分皆さん電話は大体使ってて、で、電話で多分長電話で1時間ぐらい喋る人もいるとは思う。はい。基本はそれです。基本はその延長でね。で、まあやっぱり、僕らはもうオンラインでずっと、もうそれこそ十何年ずっと、ね、まあ、それこそ前はスカイプ使ってましたけど、スカイプでね、オンラインコンサルティングみたいなのもずっとやってましたから、なんで、そうですね。なんで、まあ、要は結構やっぱ慣れの問題が大きいので、慣れと意識の問題が大きいので、まずは、知り合いと、知り合いとやっていくみたいな、なんか、それこそ飲み会で、ね、もう1対1でもいいし、まあ3人ぐらいでもなんか集まって話してみるっていう形ですね。で、僕は今ね、セミナーとかも全部オンラインで今やってますけど、クオリティは全然落ちる感じはしないというか、うん。 落とさない意識でやってるので、そうですね、ちゃんとそこからお客様になってくれたりとかする方もいらっしゃるので、なんかその辺は、うん。で、もともとちゃんとね、そういう、営業力があったり、セールス力がある方であれば、オンラインになってもね、結構できると思います。
うん、
本当に意識の問題が一番大きいかなっていうのはあるので、
意識と慣れなんですね、先生。まずは本当わからなかったら詳しい仲間とやるっていうのも大事なんですね。
ね、もうやっぱり、その辺ってね、習うより慣れろの方が大きいので、
うん、
うん、やってみてね。で、どうしてもね、最初ね、なかなか新しいのをツール覚えるのめんどくさいんですけど、
うん、
ただまあ、覚えてしまえばそんなに難しいね。今のシステムって結構、人に優しくなってるので、うん、そんなにすごい複雑なシステムではないことの方が多いの。
でも確かに沖縄は例えばですね、やっぱ地理的に飛行機に乗らないといけない出張とかが多い中で、オンラインになることでね、その辺の何でしょう、手間が省けたりとか、あと県外のいろんな方とつながれたりっていうのは、逆にオンラインは追い風だなっていうふうにね、感じられてる方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、ね、先生いかがですか。
そうですね、あ、逆にそれすごくありまして、今まではね、その地域のね、車で行けるとかね、顔が見える範囲でしか商売できなかったのが、オンラインになることで本当に一気に市場が広がるんですよね。でね、まあ、こうやって、まあ、沖縄のね、方ともお話できたりとか、あと、まあ、それ以外のね、関西の方とかとも、今ね、うちの会にも入っていただいたりとかしてますんで、そうやって、逆に考えると、ビジネスチャンスがすごく広がる。
うん、
で、今までにない新しいビジネスの市場とかっていうのが見えてきますので、なんでぜひね、ちょっと慣れない部分もあるし、ちょっと嫌だなと思う部分もあるかもしれないんですけど、そこ頑張っていただけると、多分、新しい、ビジネスが広がる可能性っていうのはすごくあるなっていうふうに思いますね。
なるほど。ねえ、ねはさん、気づきがいっぱいありますね。
本当ですね。なんかオンラインってやっぱ手軽に始められるもののコンテンツの一つだから、うん、なんか多分一歩踏み出せば世界が広がるんじゃないかなって。
確かに、確かに。
思いました。
そうですね。なんか僕も本当に、ね、海外の人ともこれでね、普通にもつながれるなっていうふうに思ってますんでね。うん、なんか、日本だけじゃなくてね、世界にもビジネスチャンスが広がってくるかなって思いますね。
うん。うんうん、
はい、ぜひね、そんな感じで皆さんね、オンラインをしっかり活用いただけたらなと思います。
坂本先生、お答えいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。